量子コンピュータテクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。今週も最新の量子技術ニュースを深掘りしていきましょう。
よろしくお願いします。トロイさん、今週も本当にたくさんのニュースがありましたね。
そうですね。まずニュース一覧ですが、クンネクト、シスコ、ドイチェテレコムが既存光ファイバーで量子ネットワークを実証したこと、量子アルゴリズムが電子密度読み出しを回避し、電子ディファンクショナルセオリー計算を大幅高速化したこと、アリス&ボブが論理量子ビット評価フレームワークと初のオンプレミス量子ハードウェア、ヘリウムを発表したこと、新量子材料アルゴリズムが従来のスーパーコンピューターでは不可能だった複雑な準結晶シミュレーションに成功したこと、量子鍵配送が 100km 超及び 300km 超の光ファイバー環境で実証されたこと、シリコンスピン量子ビットプロセッサのノイズ源を特定し、高周波電荷ノイズがゲート忠実度を低下させるメカニズムを解明したこと、シリコンスピン量子コンピューティング市場ガイドが公開され、CMOS 互換性と 1K 動作の利点を強調したこと、エクスタルパイが代謝性 GPCR ターゲット向け AI 駆動型創薬で4億ドル超の大型提携を締結したこと、インスブルック大学 AQT が 50km 光ファイバーで遠隔イオンエンタングルメントを実証したこと、日本とシンガポールが量子通信コンピューティング協力協定を締結したこと、 ICAEW レポートは量子技術の商用化が進展も大規模展開には課題が残ると指摘したこと、新人工原子フラクソニウム量子ビットに基づく新型高性能量子プロセッサーアーキテクチャの青写真が公開されたこと、IBM リサーチが LLM が量子エラー訂正コード発見を効率化する進化的ワークフローを発表したこと、ヌマナとオープンコンピュートプロジェクトが量子コンピューティングと AI データセンターの統合で協業したこと、アトムコンピューティングが中性原子量子コンピューターで複数ラウンドエラー訂正を実証したこと、パスカルがイタリア発の中性原子量子コンピューターソルを開設したこと、富士通と第一生命が保険分野の資産運用に量子技術を適用する共同研究を開始したこと、マイクロソフトがマヨラナ2チップ発表で20秒のコヒーレンスと1000倍の信頼性を達成したこと、フランスのクオブリーが1億1500万ユーロのシリーズ A 資金を調達し、シリコンベース量子コンピューターの産業化を加速したこと、イスラエルの Q ファクターが2400万ドルのシード資金を調達し、ニュートラルアトム技術で100万量子ビット実現目指すこと、コンティニウムがナスダック IPO で 16.8 億ドルを調達し、評価額156億ドル超に達したこと、クォンタムマシーンズとリゲッティコンピューティングが 99.5% の中央値2量子ビットゲート忠実度を達成したこと、そしてインディアナ大学が数百億ノード規模の超大規模量子ネットワークプロトコルを開発したことなどがありました。
うわあ、今週も盛りだくさんですね。たくさんある中で特に重要なニュースをいくつか浮かぼりして解説してもらえますか？
はい、もちろんです。今回は特にフォールトトレランスの進展、量子 AI の応用、そして政府や企業の大型投資に関するニュースに注目していきましょう。
ありがとうございます。では詳しく見ていきましょう。まず最初のニュースですが、IonQ が QLPDC コードで論理量子ビットのブレイクイーブンを達成したという内容ですね。これはどんな意味があるのでしょうか？
これはフォールトトレラント量子コンピューティング、略して FTQC 実現に向けた重要なマイルストーンです。IonQ は低密度パリティチェックコードを使って、論理量子ビットの寿命が物理量子ビットを上回るブレイクイーブンを達成しました。
論理量子ビットの寿命が物理量子ビットを上回るというのはどういうことですか？
簡単に言えば、エラー訂正が初めて有用な計算を実行できるほど長時間量子情報を保持できるようになったということです。これにより少ない物理量子ビットで堅牢な論理量子ビットを構築する道が開かれ、将来の大規模量子コンピューターの実現を加速します。
それはすごい進歩ですね。この成果は業界にどんな影響を与えますか？
実用的な大規模量子コンピューター実現に決定的な一歩となります。創薬、材料科学、金融モデリングなど幅広い分野でのブレイクスルーを促進する可能性があります。 IonQ はこの技術をさらにスケールアップしていくでしょう。
なるほど、実用化へ着実に進んでいるのですね。 続いてのニュースは何ですか？
次は、NIST が大量子暗号の最終標準を公開したというニュースです。具体的には、FIPS203、204、205の3つの標準がリリースされました。
大量子暗号の標準化は、なぜ今これほど急がれているのですか？
将来の量子コンピューターが現在の公開鍵暗号を破る可能性があり、今収穫し、後で解読するという脅威に備えるためです。NIST は2024年8月に最終決定しており、連邦機関は PQC への移行を迅速に進めるよう指示されています。
なるほど。すでにデータが収集されている可能性があるのですね。企業としてはどんな対応が必要になりますか？
自身の暗号インフラを評価し、証明書の発行やプロトコルの更新を含む移行戦略を策定する必要があります。2035年以降は全ての古典的な公開鍵アルゴリズムが国家安全保障システムで禁止される予定で、これは喫緊の課題となっています。
セキュリティ対策は待ったなしですね。次はどんなトピックでしょうか？
アリス&ボブが論理量子ビット評価フレームワークと初のオンプレミス量子ハードウェア、ヘリウムを発表しました。
論理量子ビットの評価フレームワークというのは何のために必要なのでしょうか？
量子コンピューティング業界では論理量子ビットという用語の使い方が一貫しておらず、真の進歩を評価するための明確な基準が不足していました。このフレームワークは異なるハードウェアプラットフォーム間での比較を可能にし、客観的な評価を促進します。
ヘリウムという新しいハードウェアはどういう特徴があるのですか？
ヘリウムは18個のキャット量子ビットで最初の論理量子ビットをエンコードするように設計されており、プロセッサーアーキテクチャからソフトウェアスタックまで量子エラー訂正に最適化されています。研究パートナーが FTQC の基礎を実験、探求するためのプラットフォームとなります。
評価基準と実践的なプラットフォームの両方を提供することで、フォールトトレランスの実現を加速させるのですね。続いてのニュースは何ですか？
コンパル、NVIDIA、バーナス AI が量子 AI 統合システムを発表し、創薬期間を最大3500倍高速化したというニュースです。
創薬期間が3500倍も早くなるなんて、驚きです。どのような技術が使われているのでしょうか？
コンパルの CDAQX ドッキングシステムが、NVIDIA の CUDA-Q 量子シミュレーションと GPU 加速シミュレーテッド量子アニーリングを組み合わせています。これにより、分子構造検索が劇的に高速化し、アルツハイマー病関連ターゲットの結合エネルギー予測が改善されました。
これが実現すると、医薬品開発はどのように変わるのでしょうか？
これまで治療が困難だった疾患に対する新薬がより迅速に患者に届けられる可能性が高まります。この技術は製薬業界全体のデジタル変革を加速し、パーソナライズ医療や精密医療の進展にも寄与すると期待されています。
それは患者さんにとって大きな希望になりますね。次はどんなニュースですか？
コンティニウムが論理量子ビット性能を物理量子ビットの800倍に向上させたというニュースです。これもネイチャー誌に掲載された画期的な成果です。
物理量子ビットの800倍の性能を持つ論理量子ビットとは、具体的にどういうことなのでしょうか？
コンティニウムは、新しいエラー検出コードを用いて論理量子ビットを作成し、その寿命が物理量子ビットの800倍にもなることを実証しました。これにより、ベーズ量子位相推定という複雑な計算を成功裏に行うことができました。これは、フォールトトレランス実現に向けた大きな進歩です。
この成果は、量子科学分野にどんな影響を与えますか？
同社の量子計算科学プラットフォームインコントの将来バージョンに統合される予定で、材料科学や分子モデリングにおけるより高度なシミュレーションを可能にします。これまで不可能だった分子や材料の複雑な量子挙動を、かつてない精度と効率でシミュレートできるようになるでしょう。
量子科学の分野で、実用的な応用が大きく進展しそうですね。続いてのニュースは何ですか？
米国政府がチップス法に基づき、IBM や D-Wave など9社に総額20億ドルの量子コンピューティング投資を決定したというニュースです。
20億ドルとは、かなりの規模ですね。どのような目的があるのでしょうか？
これは国内の量子サプライチェーンを強化し、量子コンピューティングの進歩を加速することが目的です。特に IBM には、米国初の専用量子チップファウンドリー、 アンデロン構築のために10億ドルが割り当てられました。
なぜ政府がこれほど大規模な投資を行うのですか？
量子コンピューティングは国家安全保障上の戦略的技術であり、中国など競合国との技術覇権争いの中で、国内のサプライチェーン強靭化と技術的優位性の確立が喫緊の課題となっているためです。
量子技術が国家戦略の中核として位置づけられているのがよくわかりますね。次は市場規模に関するニュースですね。
はい、マッキンゼー&カンパニーのレポートで、量子技術市場が2035年までに 2.7 兆ドルに達する見込みだと発表されました。
2.7 兆ドル、それは巨大な市場ですね。なぜそんなに大きな成長が予測されているのですか？
レポートによると、量子コンピューティングは実験段階を超え、商業化へと移行しているとのことです。製薬、化学、金融などの分野でクラウドベースの量子コンピューティングソリューションの採用が進んでおり、これが市場成長の主要因です。
スタートアップ企業への投資も活発になっているようですが、これも市場成長の背景にあるのでしょうか？
その通りです。量子技術スタートアップへの投資が大幅に増加しており、この分野への資本流入が活発化しています。これにより技術開発が加速し、多様な応用が生まれることで市場が拡大すると期待されています。
投資家や企業も量子技術のポテンシャルに注目し始めているということですね。今週最後のニュースは何ですか？
IBM が量子コンピューティングに100億ドル超を投資し、2029年までに対象外製、IBM ゴンタムスターリングと米国初の量子ファウンドリー、アンデロンを構築するという計画です。
先ほどの米国政府の投資と合わせて、IBM が非常に大規模な投資を行っていますね。このクォンタムスターリングとはどのようなものですか？
IBM ゴンタムスターリングは、2029年までに200論理量子ビットを搭載するモジュール型プロセッサとして構想されています。有用な回路深度の目標が設定されており、フォールトトレラントコンピューティングの実現に向けた IBM の明確なロードマップの重要なマイルストーンです。
国内初の量子ファウンドリー、アンデロンの構築も重要そうですね。
その通りです。これは米国商務省のチップス法支援も受け、量子ハードウェアの国内サプライチェーンを確保し、製造面での独立性を高める戦略的資産となります。IBM は量子コンピューティングを戦略的なチップ産業と位置づけ、この投資でリーダーシップを確立することを目指しています。
大手企業がこれほど力を入れることで、量子コンピューティングの実用化が本当に現実味を持ってきていると感じます。
今週はフォールトトレランスのブレイクスルー、大量子暗号の標準化、そして量子 AI の具体的な応用、さらには政府や主要企業による大規模な投資という、量子コンピューティングの成熟と実用化に向けた動きが後半イナシューとなりました。
量子技術が研究室から社会実装へと着実に一歩を進めていることがよくわかりました。トロイさん、今週も興味深い解説をありがとうございました。
ありがとうございました、スージーさん。
量子コンピュータテクノロジー最前線の時間でした。